レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジョージですけども、これはクリスマスの前ですね、乗るのが。あれ？あ、そうだそうだそうだ、昨日ですね、11日分を撮ったので、これ18日分のはずですね、順調に行けば。10日分を撮って、で、17日分を今撮ってんですよ。2連チャンですからね。で、今日は例の静岡行きの、電話をですね、ライフラインの復旧を、復旧じゃねえや、開通を、中部電力等に電話するということを初めてやってみました、人生で。すいません、電気開通してもらいたいんですけど、っていう話をしてですね。で、電気はすぐやっぱ出るんですね。水道だったかな？水道すぐ出たんですよ。はいはいって出てくれて。で、すみません、こういうことなんでっていうと、どこもですね、電話で必ずですね、水道光熱費、電話で聞かれるんですよ。名字教えてくれると、名前をと、本名とかね、契約者の名前を教えろって言うから、いや、丹波裕太ですってこと言うんですよね。で、そうすると、どういう漢字を書きますかって言うから、大体こういう時困るんですよ。丹波哲郎の丹波に、雄大に言うに太いですって必ず言うんですよね。で、そうすると世代によっちゃ丹波哲郎さんご存じないっていう世代もいらっしゃるんですよ。丹波哲郎さんって、そうすると京都の丹波豆のですとかって言ったりするわけですよ。そうすると、1軒目は水道電話して、2軒目電気だったんですけど、で中部電力電話した時に、お名前はってくれて、丹波裕太ですということを言うんですよね。で、どういう字よっていうふうに言われるんで、丹波哲郎の丹波に、雄大に言うに太いですっていつものこと言ったんですよ。で、そしたらそのね、向こうのオペレーターの人がね、うまいね。ジンタンのタンですね。あ、そうです、そうです。それに波ですか？そうです。っていうこと言うわけ。雄大の雄じゃなかった、その人が。英雄の雄ですね。って言われたんだよ。これ気持ちよくて、次ガス電話するときに、お名前借るときに、英雄の雄ですってやっぱ言うんだよね。そうすると自分がさも英雄になったかのような気持ちでこう電話するわけですよ。これがでも大体1件5分くらいかかりますかね。なんだかんだね。で、振り込みでどうしますか、引き落としにしますか、じゃあ振り込みでなんて話をするんですけどね。いやーね、で電話してルンルンでいたんですけど、俺もついに一人前の大人になったことね、これで次からもうタレントとして売れてね、税金思いっきりもう国に入れてやるんだってつもりでいるんですけど、そうするとですね、でもそんな中でもやっぱ声煩いですから、先週について声煩いですね、皆さんでタイミングで言うと、先週について声煩いですから元気ないんですよ。でもうお昼の2時ぐらいですかね、1時ぐらいに、あ、やっぱもうダメだ、もうこんなのもう諦めようね。でメールしたんですよ。ティファちゃんね、沈黙見たんです昨日、いや泣いちゃったな、ね、ティファちゃんそっけなんだ最近、私も遠藤周作ファンとして嬉しいです、これだけですよ。なんて淡白な返しなんだろうというふうに思うわけね。げんなりですよね。前だったら、どういうトーク好きやっちゃうんですかってこう聞かれたのが、今もうそれだけですから。私の中で自己完結で、あんたメールすんなって来てるわけね、これ友達に。ちくしょーって思ってさ、元気なくなるじゃない、そうすると。一気に元気ない。で、その中でさ、ちょっと別の女の子をちょっとメールしてみっか。ね、やだね、芸能人ってすごい発想するからね、女だったら別にもいてくれらっていう風な思ってんじゃない。だからさ、聞いてみたんですよ。長澤まさみにの美人ちゃんがいますよね、お友達に。その子に聞いてみたら、ちょっとさ、ちょっと今度ご飯行かないって話したらさ、いいよ、やった、嬉しいな、本当。やだな芸能人ってと思ったね、その時に。別のすぐこうね、プランを用意しますから、私なんとは今年のクリスマス寂しく過ごさなくて済みそうですよ、これ。わかんないけどね、でもまあ行くことになったんですけどね、どうなることやらね。まあまあお友達として行くだけですから、特にこれといったことはないでしょうけどね。で、そういうことがね、今日のお昼にあったんですよ。で、昨日の今日じゃないですか、収録がさすがに2件続いてですから、ネタないんですよ、喋りたいことも。 これ言っとかなきゃってことも特にないんでね、もうこういう時はもうザクッとレビュースペシャルでこう行くのがいいかなというふうに思うんですけど、しかしでもさ、ライフラインにしたってだよ、どうせすぐ 2,3 日で辞めて帰ってくるのによく電話したね、まあこれだけでも経験だね。寮に入って、寮というかまあアパートなんですけど、入ってたら電話することになったわけですけどね、まあこういう経験もまあね、人生でそうそうないでしょうから、今のうちにやっとこうということでね、やってみましたけどね。さてさてどうなるか、これ来週はちょっと収録がございませんのでね、多分皆さんに2週間分のネタをがっつりと報告することになるかなと思うんですがね、私が今所属している某事務所のそこの忘年会とですね、あと私の個人的な忘年会っていうのもございますし、であと、多分来週はですね、あとなんだっけ、なんか俺予定あったんだよね、あ、DJ だ、DJ の話とかもあるでしょう。で、あとその前日には友達にライブに行くということがありますんでね、でもその子あれですよ、全部これは、それはまあ今週末と来週の週末の話をしたわけですけど、その間は私静岡ですからね、その間はだからもう東海地方に住んでる男という感じになって、多分一人暮らしして寂しくてもう逃げたいとか試すんじゃないですか、来週もしくも、あら、再来週かで、あ、再来週ね、でしてるような気がすんだけど、どうだかね、まあまあいいや、まあどうせすぐ逃げ帰って、で昨日の放送をちょっと聞いたんですよ、自分で。ひどいね、本当オープニング早々劉備が死んだって、もう早速三国志ネタ振ってんだね、先週の放送は。で何の話してんだか分かんない人もいるかなと思うんだけど、すごいね、このリスナーに求めるなんていうの、リテラシーと言いますか、見識と言いますか、一ヶ月ぐらい前の放送を聞いてからこの放送を聞けっていう、もう完全にそういう放送になってますね。俺自分で何の話してるかさっぱりわかんなくてさ、聞いてみてさ。で、一ヶ月、じゃねえ、劉備死んだとか話してんですけど、また落ち込んだって話してるんですけど、俺一体この一年で元気がある時って一体どこなんだろうって自分でちょっと最近感じてますけどね。だから逆転の発想すりゃさ、今うーちゃんもねえ、こんなもんはよって言ってんだけど、ないからこれでって言うんだから結局大したもんなの気がするわ。あ、すいません、今ラジオ撮ってます、ごめんなさいね。そうなんですよ。だから元気なくてこれなんだから、まあ、本当に元気ない時どうするんだってこう感じもしますけどね。まあ、だから今日はね、ネタないんで、まあ、レビュースペシャルということでね、最近見たおすすめの映画をね、がっつりと、10本ぐらい全部語るからね、これ、交互期待だ。うん。というわけで、こんな感じですね。私の1週間というか先週の放送の次の日の、こんな感じの僕でした。はい。では続いては、レビュー 2.5 キロインダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.5 キロ。
はい、というわけで急遽レビュースペシャルインダハウスですけど、この、レビュー、こんな感じの僕の1週間でございましたって言った後にチーンって入ったと、これ iPhone のあれなんですね、アラームというか着信ですね、なってんすけどね、最近ゲームやってんすよ。であれやってんです、ウォーオブマインだかなんとかってゲーム始めたんですよ。先週のね、キングオブなんとかに続いて、で今度はね、戦場生き抜くってゲーム始めたんですけど、アクションゲームじゃないんですよ、これアドベンチャーゲームでね、なんと言いますか、あれなんですね、その生き抜くのがメインですから、自分は兵士とかじゃなくてね、一市民なんですよ。で一市民で、その、ある廃屋というか、家に立てこもって、そこでこう補給物資とかね、援助が来るまでなんとかそこを生き延びるっていうゲームを始めたんですけど、嫌なゲームだよ、これ、ほんと。補給物資ですけど、戦場なので、だから街が戦場になっちゃってるんで、昼は移動できない。昼移動するとスナイパーに命狙われて殺されちゃうから。だから夜しか行動できないんですけど、昼の間何やってるって言ったら家の補修やってるんですよ。例えばガスコンロ直したり、で、あと、バリケードを作ったりとかするんですよね。だけど、バリケードもガスコンロもどうやって作るかって言ったら、どっかから物資持ってこなきゃいけないわけだ。材料を。 でそれを夜中スナイパーがあんまり こっちを注目できない間、あの別の家とかにすいませんちょっと補給物資貸してもらいたいんですけどとか、貸してくれる分はいいですよ。例えば廃屋がありますからそこからねこう持ってきたりするんだけど、下手するとさこう他の家に盗みに入らなきゃいけないっていう状況もあったりするわけね。で盗むんだよ。盗んで帰ってくると今度自分のキャラクターが落ち込むわけ。ああ俺泥棒やっちゃったとかね。あとこう兵隊がいますから、反乱軍と政府軍といるんだけど、ちょっと反乱軍と政府軍もさひどいやつらだから、人によっちゃねこう女の子を襲おうとしてるわけだ、レイプしようとしてるの。それをさ助けるために殺したりするんだよ。嫌なゲームなんだこれ。なんでそんなの1800円も払って俺やってんだろうと思うね。まだここら辺はまだいいですよ。助けるために殺したとかつったらとかね。そうすると主人公が自分納得するわけ。いやあの子を殺したのはしょうがない、あの男を殺したのはあの子守るためだからしょうがないって、こう逆にそれで元気になったりするわけ。なんでそんなんで元気になるんだと思うんだけど、そうすると一番嫌なのがさ、この間やっててさ、子供が2人家に訪ねてくんだよ、幼い兄弟2人が。そうするとお母さんが怪我をしたんで包帯貸してくださいっていう風に言うわけで、包帯だとこれブツブツ交換したいから大事なんだけど、それ貸したりするのね。それはまだいいんだよ。ちょっと2日目になるとさ、ゴンゴンとまた来てさ、あのもう食べるものがないんで、あのこうなんつう缶詰をください2人分って来るわけ。そうするとさ、そういう時に限って家に缶詰ねえんだよ、うちにね。缶詰だってもう取ってくるの大変なんだ、だからまた後でねって言うんだよ。そうするとさ、律儀だからまた兄弟その次の日も来んの。昨日ね、あのまた後でって言うから今日も来ました、ありますかって来るわけ。ないんだよ缶詰なんか。でまた後でねって言うとまた次の日も来るんだよ。あのまた後でって言ったんで今日こそありますかって言ってもないんだよ缶詰ね。で別の肉ならあるんだけど、それじゃないの求めてんの。ゲームだから融通聞かねえんだ。缶詰をこせってくるの、その兄弟。で、そうするとさ、3日目なんかもうさ、質問の答えもなくて、助けないっていう選択しかないんだよ、こっちに。また後でって言えないわけ。だから助けませんっていうふうに言うと、別は当たりますって、その幼い兄弟2人なんかどっか行くんだよ。俺、1800円払ってなんでこんな嫌なゲームやってんだろうと思って。でも、戦場の現実なんだって、それがやっぱ。うん、だから救助をかけするっていう人、そういうことをちゃんと認識した上で書いてくださいよ。あ、それはいいとして、というわけで、レビュー 2.4 キロスペシャルですけども、今日の1本目はこれ全部映画になりそうです。というわけで、先週ですねすごく良かったんだと言った、映画ですね、今日の1本目は監督さんがセス・ゴードンで、主演が、ドゥエイン・ジョンソンとザック・エフロンでベイウォッチですね。はい、なんですけども、これはですね、あの90年代ぐらいにですね、あのドラマでやってたらしいんですね、アメリカで。まあ世界中でやってたのはね、すごいヒットしたものらしいんですけど、それの劇場版というリブートというかリメイクになるんですけど、で、なんだって言ったらですね、そのライフガードですね、海の。その人たちの活躍を描くという作品なんですけど、これがですね、まあすごくね、ミッチという、これはドゥエイン・ジョンソン、プロレスラーですね、がやってる、もうその、フロリダの海のもう代表する、こう、有名なライフガードがいるわけだ。で、その彼がもう一番最初、こうね、なんか、あれあれや、なんかこうさ、船の先にさ、あの、なんかこう、紐つけてさ、それで パラシュートみたいに空飛ぶやつ、それがゴーンと落っこっちゃうわけで、岩に頭ぶつけるとさ、すぐ助けに行くんだよ、ミッチが。で、その助けに行くからスローモーションね。で、海に飛ぶ間もスローモーション。で、その、こう、岩に頭ぶつけて、すごく救助が必要な男の子、ブワーッと波、海からこう、助け出すと、後ろにベイウォッチっていうタイトルが出てくるわけ。もう、ここだけで楽しいんです。で、まあ、そこのミッチのとこに、まあ、新人のね、男の子がやってきて、これをマットっていうのをザック・エフロンやってるんですけど、これ、彼は、元、水泳の金メダリストでね、ですごくこう自分勝手な男がこのミチとの出会いによって、まあ、いろいろ変わっていくみたいなとこもメインの話として一つあるんだけど、あとこのベイウォッチっていうかライフガードたちが、なんかね、その自分たちが守っているビーチがどうやら犯罪に巻き込まれてるらしいって言って、もう刑事真っ青の捜査をしていくってこともこう話に絡んでくるんですよね。だから、コメディアクションコメディみたいな、そういう作品なんですけど、 これがさ、日本じゃアメリカじゃそこそこヒットしたみたいなんだけど、日本じゃ DVD でしか出てないんですよ。で、僕どっかでね、これ予告編で見てね、なんか気になるなと思ったね。こういう軽いアクションもの好きですから、それこそエディ・マーフィーが出たさ、アイスパイとかさ、それこそビバリー・ヒルズ・コップとかもそういうノリありますよね。まあ、あれ1はちょっとね、しっとりした感じありますけども。で、これ見たいなと思って、まあ、伝えて借りに行って見たんですけどね、これがね、当たりだったんですよ、なかなかの。なんて言うんでしょう、ポップコーンムービーと言いますかね。要は、軽いんですよ、中身が。で、一応サスペンスも、要素も入っているので、まあ、誰か、何か人が死んだりはするんですがね、それでもなんて言うんですか、やっぱドサス乗りですね、よくこのレビューで言う。全然そんな、うわーっていうものはないわけだ。で、まずその軽さが気に入ったのとね、あとこのやっぱね、コメディの要素がすごくハマったんですね。で、これをロニーっていうキャラクターが出てくるんですね。ジョン・バスって男の子がやってる。で、このキャラクターがさ、ステファニーだったかな、ステファニーだったと思う。ビクトリアだったか、ステファニーだっていう、CJ だったかな。で、まあそういう好きな女の子がライフガードとしているわけだ。で、その子の気を引くためにライフガードに参加するっていうんだけど、すんごいもう太っちゃったさ。ちょっとぽっちゃりした。オタク系の男の子なんだよ。で、その彼がこう、訓練受けて入るんだけど、この彼がさ、その好きな、下ネタで申し訳ないね。好きな女の子見てね。要は興奮しちゃうわけだ。こう男性のシンボルがこうグッと持ち上がっちゃう。で、そうすると、その女の子向こうから来たもんだから、ピーナッツかなんか食べたら喉にこう、うってこう突っかえちゃうんだよ。で、その女の子に助けてもらうわけ。こう、お腹ボンボンボンボン押されて、で、こう、ペッとこうね、ピーナッツ吐き出すんだけど、下男性のシンボルがちょっとね、大きくなってる。で、そうすると、その女の子に見られたくないもんだからさ、なんていうんですか、ビーチにある椅子あるじゃないですか、ベンチみたいな、んていうんですかあれって、そういう椅子ありますよね、こう、なんだっけあの椅子ね、ビーチ椅子とか言ってそんなもんないですけど、あるんですよ。そこにこうバッとこういきなりこう身を伏せるわけ、飛び込むと、男性のシンボルがその椅子の間にこうデッキチェアの間に挟まっちゃうっていうシーンがあるんだけど、これがね。楽しいんですよ、すごく。品のねえこと言ってるって思われるでしょ。でも、そうするとさ、そうすると周りがこう、やたらね、その女の子なんかも大丈夫なんて言うんだよ。品のない映画だからもう露骨にそんなこと言うわけだ。そう、ドゥエイン・ジョンソンが来て、俺も昔やったことあるって、女の子とセックスしてる時にね、ちょっとハマっちゃったことがあってね、なんて話して、誰にも言わないでくれって言うんだけど、カットがあるともう、ビーチ中の人がその男の子のことみんな見てるっていうシーンがあるんだけど、これって、くだらなくて楽しいんですよ。で、あと、途中でね、その、ジョン・バス、ロニーですね。結構歌歌いながらシャービってとこね、すごい歌が上手いんだけど、そうするとその CJ と女の子が後ろに立ってるとさ、うわーっと歌ってると、あー CJ! ってこうね、これって ラジオじゃとても伝わらないんだけど、このね、好きな女の子の前で全部全裸でいて、こう歌も歌ってたっていうところのこの恥ずかしさとかね、うまいんだ、これが。あと、途中ところどころでね、黒人のね、が出てくるの、おまわりさんが。そうすると、言うわけね、ドゥエイン・ジョンソンたちに。言っとくけど、お前、ライフガードなんだから、そのおまわりさんみたいな仕事するなっていうふうに言われるわけね。そうすると、いや、でもこれこれ、いや、自分たちのビーチだから自分で守んなきゃいけないって言うと、わかんない人種だなっていうわけ。黒人が白人に言うわけ。そうすると、人種ってなんだ、差別じゃないかってことまずそこで揉めたりするのがね、楽しいんですよ。いや、そんなことって笑うのお前だけだって言われたらそれまでだし、すごくヤフー映画とかでもこの映画むっちゃ評判悪いんですよ。ブクログの確かレビューとかでも 2.7 とかなんだけど、俺と大ちゃんをすごく気に入ってね。ぜひ見てください。これね、絶対見たら笑うから、くだらなくて。でね、ところどころその下ネタっていうのを入れるんだけどもね、こう、お下劣なこと言わないですね。直接的な表現っていうのは、まずだいぶするとこあるかな。でも、そんな夏の、こう、ブエーっていう感じのとこはあんまないですから、ほんと、ジョン・バスが出てきて笑ってという。で、あと、偉いなと思ったのが、ドゥエイン・ジョンソンがそのドゥエイン・ジョンソンを裏切らないんですよね。すごくマッチョで強くて、 なんかあればすぐ人ぶん殴ったりとかするっていうのは気持ちがいいっていうのとあってね。で、あと出てくる女の子たちが綺麗ですね。あのライフガードの女の子たちなんで、あの健康的な美しさがあってね、それもなかなか魅力だったんじゃないかなというふうに思って、これね、あの三日もんだと思いますよ。なかなか、なんていうんですか、映画見たいな、なんか軽いの見たいなって言った時に絶対うってつけだと思いますんで、あの真剣に見ちゃダメです。あのだから言っておきますがね、タルコフスキーのストーカーを3回1日3回見れるって人は見ちゃいかんと思うんですよ。だけどあの高島正信のホテルが好きとかね、あのテレ朝の夕方の再放送枠楽しみにしてますって人だったら絶対ハマると思うんで、ぜひね、あの日本語吹き替え版で見ても何の害もないと思いますんでね、見てないですけど僕はそっちで、ぜひそういうねちょっと軽い映画見たいなっていう人いたらぜひちょっとこれチェックしてみてください。はい、というわけで今日の1本目は監督さんがセス・ゴードンで、主演がドウェイン・ジョンソンで、ちなみに制作家アイヴァン・ライトマン、これはあのゴーストバスターズとかですねそういうのを作ってらっしゃる監督さんですから、その人が制作やってますんで、ファーザーズ・デイとかね、ジュニアとかデイブとかさ、もうそういう夏の本当に害のない映画作ってきてる人ですから、やっぱそういうとこツボを押さえてますので、これぜひ気になった方は見てみてください。はい、というわけで今日の1本目は、そんな監督スタッフで、ベイウォッチでした。はい、で続いて2本目ですがね、この2本目もおすすめなんですよ。またこれもドゥウェイン・ジョンソン出てますけどもね、今日の2本目は、これがですね、監督さんが F ・ゲイリー・グレイで、主演がビン・ディーゼルで、ワイルド・スピード・アイスブレイクですね。はい、なんですけども、ワイルドスピードシリーズの第8作目ということなんですけどね、でまあ前作でね、あのポール・ウォーカーというずっとワイルドスピード出てた役者さんが亡くなっちゃいましたんで、まあそれからリブートじゃないですけど、まあ新たな新章といいますかね、ここから第3部作が始まっていくらしいんですけど、それの第1作目ということなんですけど、まあでもまあその全7作のね、キャラクターとかがっつり出てきますんで、まあこれ見るんだあれば全7作見といた方がいいだろうなということですけども、まあ今回のお話はですね、ざっくり言うとですね、まあドムという男が主人公なんですけど、このビン・ディーゼル演じてるのがドムなんですけど、まあファミリーって言ってですね、仲間がいるわけだ、いるんだけども、ある日突然そのファミリーをこのドムが裏切って、ドムとファミリーの対決を描くっていう、そういうまあお話になってますね。なんですけど、まあ当然裏があるわけで、そこに なぜ裏切ったかということがまあメインになってくるんですけど、でもね、これがすごいのがね、その謎解きがされてもね、見てる方が驚かないっていうところがすごいのね。まあそういう理由だろうなと思っていたら、本当にそういう理由だったっていうことで、別に特に驚かないんだけども面白いっていう、どっかこれやっぱ娯楽作の良さかなと思うんですけど、でまあ全7作見てないとちょっとねっていう話したんですが、私全7作見てますね。あのスピンオフの東京版だなんだとかって言って見てるんですけど、それでもね、私が今回ワールドスピード見たのが前作のスカイミッションってやつでしたね。ポールウォーカーの遺作ですけど、で僕これがハマらなくてね、劇場見に行ってすごくつまんなかった。多分ラジオでもその話しましたね。絶対こんな映画見に行くなって言ったんですけど、今回はね、これがやっぱね、前作のやっぱ知り直しなのか分かりませんがね、面白いんですよ。これが CM で見たことある方いらっしゃると思うんですよ。あの潜水艦が氷河をガーンと駆け上がって、あの割ってくるところとか、そこら辺も迫力あるしね。あとすごいのはニューヨークで、今回の敵ってのはハッカーなんですよ。でこれシャーリーズ・セロンってのは演じてるんですけどね、あの僕の大好きな女優さんですけど、でまあこの彼女がそのドムのちょっと秘密を握ってたね、あのドムこっち来なさいよ、私に協力してっていうサイファーっていうキャラクターが、まあそういう風に言うんだけども、そう途中で全部今ってさ、車の中に、わかんない、俺車に詳しくないからわかんないけど、まあ、ネットが積んであるみたいで、それをサイファーがさ、ニューヨーク中の車を使ってさ、そのドムがある作戦をこう行いやすくするためにニューヨーク中の車を動かすっていうシーンがあるんだけど、これすごいよ、全部車を動くの。あのニューヨークだかなんだか、ニューヨークだったな、そこのさ道路一面使って、もう何十台と車が全部こう、なんつうの、本当機械的に動くとかっていうシーンとか、あと立体駐車場から車が大量に雨のように降ってくるシーンとかね、
すごいな、この迫力っていうのは。と、予算がどんぐらいかかってんでしょうね。250億もかかってるもんね。そりゃそうだね、これは。で、聞いたところによると全部本当らしいね。あの潜水艦とかはさすがに CG 使ってるらしいけど、ニューヨークのとこはね、確か全部本物の車使ってあるみたいな話聞いたな。すごいね。だってそのシーンだけで多分アジン100本分作れますよ。そのシーンだけでね。これはいやーびっくりした。あの本当に目あんぐりって感じ。すげー。その前日に私ジャスティスリーグ見に行ってたんですけど、ジャスティスリーグも映像的には迫力あったけど、やっぱさ表現の仕方が全然違っちゃうから、やっぱさジャスティスリーグ所詮 CG って言ったらあれなんだけど、大ちゃんと言ってたのがさ、 CG ってね何でもできてすごいんだけども、大ちゃんが言ってたのがなんか結局発想が似てくるような気がするっつうんだよ。だいたい敵キャラって言うと炎をまとって出てくるっつうんだね。それが俺は見てないけど、マイティーソーの新作でもなんか似たような、それこそジャスティスリーグと似たようなキャラクターが出てきたとこがあったみたいなこと言っててね、あーと思って。だから今回は CG は使えるとこは使ってね、使えないとこはっていう、まあジャスティスリーグもそうなんでしょうけど、この迫力とやっぱ実物が持つなんか力みたいなのがあるんでしょうか。それこそ、ウォルター・ベンヤミンとかっていうね、昔の学者さんがいますけど、その実物にまつわ実物がこう持つオーラっていう言い方しましたけど、アウラっていうのかな、そういったものがあるんじゃねえかって話しててね、複製にはないものがあるんじゃねえかって言ってたけど、そんなものを感じて。だけどすごく面白いんです。本当にあのいいんですがね、これがドムの裏切りがなんだっつうと、なんかね4か5で付き合ってた女の子は人質に取られてるっつうんだよ。でそれが出てくるんだけど、見てる方俺なんかみたいなさ適当なワイスピファンとしてはさ、この女誰っていう風に言うんだよ見てて。で大ちゃんと大ちゃんの奥さん3人見たんだけど、いやこれこれ昔付き合ってた女だっていうわけ、出てねえだろ映画にって言ったら、ね、出てるっつうんだよ。あそうか、いや別の女といい感じになってたじゃんなんつって言って、いやそうなのよって言って、そうするとところどころ昔のキャラクターで出てくるんだけど、こっち全然わかんないのね、俺みたいに適当に見てる人からすると。この黒人の人誰っていうと、いや前作の敵キャラじゃないかって言って、いやーごめん覚えてないって言うんだけどさ、覚えてなくても面白いから、まあこれだけ見ても面白いのはわかんないね。なんですかね。でも本当にですね、さっき言ったようなもう潜水艦でそれこそ氷河をね割って出てくるわけで、潜水艦がガッツンって出てくるでしょ。そこもさもうずっと氷河のところをさ、もう車5台ぐらいでその潜水艦から逃げるわけ、ブワーって言って、そこのスピード感とかね。でちなみに当然ドムは最終的には仲間の元戻ってきますんで、でもそれも全部こっちわかるんだ、見ててどうせ元戻ってくんだよな、だから戻り方どうやって戻るかっていうとこですね。この辺のね戻り方に関してね、上手だったねこの映画は。なんか盛り上がる要素全部詰まってる感じした。もうコメディーからそれこそアクション何でもよし。だけどね一つね、大ちゃん夫妻はすごくあのコメディーのとこで笑ってるんですか、タイリースって、ね、演じてるなんてキャラクターだったかな、これはタイリースっていうその役者さんいるんですよ。でローマンって出てくるんだ。でこれがさやたらジョーク飛ばすんだけど、俺からするとなんとなく飛ばしすぎな感じしてね、それこそジョークをワンカット変わるたびにジョーク言うんですよ。でそんなに笑わなくてもいいっていう風に常々思ってますから、人生暗いぐらいがちょうどいいって思ってる人ですから、あんまり笑うの好きじゃないんでね、あのそんなに楽しくなくていいやと。あと途中で僕はあんまり気に入ったシーンじゃなかったんだけど、ちょっとジェイソン・ステイサム今回出ててね、割とすごい活躍するシーンがあるんだけど、すごいねキレが。さっき言ったそれこそ、ウォルター・ベンヤミンのアウラっていう言い方すると、ドゥエイン・ジョンソンもそうですし、ジェイソン・ステイサムもそうだけど、アクションができますね。やっぱ体的に本当もう出来上がっちゃってるっていう、それこそ肉体的なアクションができるという。これは私あんま好きなジョンソンじゃないんだけど、このレティって演じてるミシェル・ロドリゲス、あの昔ファイトガールって言ってさ、女の子ボクシングやる映画出た女優さんが今回も出てるんですけど、いつも同じ表情ばっかしてるって思ったんだけど、この人もさやっぱアクションのキレが あってね、なんかその辺でやっぱ感心しました。なんだけどジェイソン・ステイサムのシーンですごく好きなシーンがあるんだけど、そこもねいちいちユーモア入れるんだね。俺はそれはもう決まっちゃったら決まっちゃったでね、あんま楽しいこと言わなくて、前日ね、あその前の日ぐらいか、あ一昨日だね、こっちベイウォッチっていうさね、それこそ男性のシンボルがそのデキチャーに挟まってっていうぐらいのコメディ見てるじゃない、中途半端のコメディあんま笑えなかったね、うん、でもね、まあ全体としてこれはもう本当にもう傑作とまで言わないにしても、まあ、すごくね、あの佳作と言いますか、あの絶対面白かった映画だっていうふうに言えますんで、よくできてたということを言えますんで、ね、これまあ点数つけるんだったら87、8点あげたっていいぐらいの、もうワイスピットあんま面白くねえのかなと思ったけど、これ分かりますね、ファンになる気持ちがね、まあジジイババアが頑張ってる映画ですから、ちょっとこれ見てみてください。一番最初の方出てくるね、まあところどころ出てくるんですが、あのカート・ラッセル演じてるミスター・ノーバディっていう、こうキャラクターが出てくるんですがね、なんかカート・ラッセルっていつもなんかニコニコしてて、なんか映画が和むなって感じしますんで、あのこれも楽に見れる映画だろうというふうに思いますんで、気になった方ぜひぜひ全7作見といた方が多分面白いと思いますがね、はい、というわけで今日の4名は監督さんが、F・ゲイリー・グレイで、主演がヴィン・ディーゼルで、ワイルドスピードアイスブレイクでした。はい、で続いて3本目ですがね、この3本目これいきましょうね。この監督さんもやっぱ力ある人ですね、今日の3本目はですね、監督さんがメル・ギブソンで、主演がアンドリュー・ガーフィールドで、ハクソー・リッチですね。はい、なんですけども、これは私好きそうよ。第二次世界大戦舞台ですからね。で、大ちゃんと見てたんですが、もう DVD のメニュー、タイトルメニュー見てただけで、もう言ったんだよ、大ちゃんに。絶対好きでしょって言って、もう始まる前からわかるって言ったんだね。だって、戦争ものでね、しかも第二次世界大戦って一番テンション上がるやつじゃないって言って、バカ、そんなこと言うなって言ってたんだけど、終わってどうだったって聞いたら最高だったっていうふうに言ってて、あ、最高までは何にしても、いい映画だった。で、何よりもね、弟にましていい映画だって騒いだの僕だったんですよ。大ちゃんが言うには、見てる間中鼻息がすごかったらしいです、興奮してて。で、これ実話なんですね。で、ハクソー・リッチってなんだって言ったら、沖縄のですね、なんだ、ハクソー・リッチというなんかハクソーなんとかっていう、なんだあるんでしょ、そういう沖縄の、沖縄戦を描いてるんですね、これって。で、そこを白装リッチというとか戦争のこう、メインの舞台になってくるんだけど、お話が、主人公がいるんですよね。で、これがですね、デズモンドという男の子がいるんですけど、で、この彼の小さい頃からこうずっと描いていって、映画まあ2時間ちょっとあるんですけど、ほぼもう前編後編みたいに分かれていて、前編は、1時間ぐらいのとこは、このデズモンドという男の子がなぜ戦争に行くことになったか。で、その最後に1時間は、その戦場をこう描いていくんですけど、で、このデズモンドってのはもう敬虔なクリスチャンでね、人の命を奪わない絶対に。っていうことをモットーに戦争に参加していくんですよね。自分でも何かできることがあるはずだと、傷ついた人を救うのが自分の使命だということをこう、感じて戦場に行くんですが、で、この行くまででもさ、やっぱそんな武器を持たないっていうんだね、デズモンドは。だから銃の訓練しろって言われてもそれは断りますっていうふうに言うんだね。良心的兵役拒否みたいなことで、自分は銃は持てないんですっていうふうに言うんだけど、やっぱ周りの兵隊さんからするとさ、そんなやつに命預けられるかっていうことになって、すごくこう、圧力というかね、そのなかなか他の兵隊さんとやっぱ関係性がうまくいかなくなってくるんだって。上官からもさ、お前もうやめろっていうふうに言われるわけで、銃持てないのは 兵士ではないっていうことをこう言われるわけで、そうするとなぜデズモンドがそんなに敬虔なクリスチャンになったかというと、お父さんとか家族の影響があるのと、弟がいるんだけど、弟とちっちゃい頃遊んでるうちにさ、匿名で喧嘩したんだよ、こうふざけて。そしたらつい興奮してしまって、そのレンガで弟のことを殴ってしまうね、頭を。で、弟が本当に命失いかける状況にある時にさ、デズモンドは何するかというと、部屋にか家に飾ってあるそのキリストの絵を見てさ、そこでこう何時殺すなかれっていう言葉をじーっと見るんだよ。 で、それから絶対自分は命を奪わないってことはやっぱり強く決意するんでしょうね。もうあえて命を失いそうになったっていう状況をこう感じてさ。で、まあなんだかんだあって、その、戦場にいざ参加していくじゃないですか、戦争に。していくとこでもさ、このメル・ギブソンって人の演出ですよね。で、この人ってのは昔パッションとか、ブレイブハートとか、あと顔のない天使とか、まあその僕パッションとかすごく大好きな映画なので、なんかメル・ギブソンって言うと、すごいね、こう、残虐な割とこう、暴力描写をこう、行う人っていう印象がすごく強いんですよね。この監督作っていう風になると、パッションの影響がやっぱどうしても強いですんで。で、今回でもですね、ましてやその戦争というものが舞台になってきますから、そこっていうものは徹底して描いていくんですよね、メル・ギブソンが。そうすると、まあ日本兵と戦うわけで、アメリカ兵と日本兵の戦争を描くわけなんですけど、そうすると、もう、暴力っていうのは別に攻めた側、守る側、どっちも問わずね、もう平等にこんな作品の中では行われていくわけで、1時間かけてそれこそデズモンドの1時間、結婚だとかそれこそこれから戦場に行くまでっていうものを丁寧に描いて、で1時間かけて戦場というものを描いていくと、もうね死んでくれるなって思うんですよ。本当にどんなキャラクターであれ、それは日本兵であれアメリカ兵であれね、なんとかならないのかっていうふうに思うわけね。なんでこんな状況になったんだろうというふうに思うわけだ。で、そうすると、でも戦場で生き抜くっていうのは相手殺すってことがやっぱりすごく重要なものになっていく、重要な行動になっていくだろうというふうに思うんですよね。だから、双方ってやっぱもうその、俯瞰してみるとなんか責められないような気持ちになってくるわけね。お互い何かそれぞれ事情があって、こう戦争という暴力行為やってるでしょうから、なんとかせめてこう命があってね助けられたらいいなっていうふうに思って見るんだよ。そうするとさ、見てて辛いんだよ、この映画の中の戦場シーンって。やっぱこういうことが行われていくんだろうなという、勇ましくね、それこそ日本を守るんだとかアメリカを守るんだとか、まあ、どこの国問わずでいいですよ。で、武器を持って自分は戦うって言ってもやっぱりそこは足を失い、手を失いで命を失うという、下手したら体の内臓がこう飛び出てしまうような、そういうこう本当にもう残酷な状況が待っているんだなということをね、やっぱ感じましたね、これ見て。だから、やっぱせでさ、行った人ってすごくやっぱかわいそうだと思うんですよ。それこそ使命あって人殺しじゃないかっていう方もできるかもわかんないけど、でも、まあ、大元のとこは国守るっていうとこ、僕はその概念ないので、感覚がないので、なことやめろよって言うけど、やっぱ傷ついて帰ってきた人ってのはさ、なんかもう、敵味方問わず、もうやめ、もう大変だったねっていうことをやっぱ言ってやりたくなるね。だけどあれですよ、言っとくけど、それで政治家が靖国行くとかってこと俺嫌だよ。靖国についてもいろいろほら、なんか分子とかした方がいいじゃんっていうふうに思ってますよ。なんかほら、そこに入れないでっていう人を入れてたりするわけでしょ。まあ話がずれたけどもね。なんか、で、まあ実話ということもね、すごい重要だったと思うんですよ。一番最初に真実の物語であるってことを入れるっていうのは、やっぱこの映画として。それは、映画のテクニックとしてね、やっぱあるかなというふうに思うわけ。あ、実話かっていうやっぱ重み感じていきますから。いやだけど、やっぱその、役者がすごく生きるんですよ、この映画の中で。で、それなんでそういうふうに感じたかっていうとですね、これにですね、あれ出てるんですよね、あの人。この間すごくつまんなかったって言ったX ミッションってあったじゃないですか。それの主役とか出てるんだけど、ここの映画ですごくいい芝居するんだよね。スミティって役で出てたかな。すごくさ、意地が悪いんだよ。すごい性格が。なんだけど、やっぱその、デズモンドとこう、気持ちを通わせていくのね。デズモンドのことを周りもこう理解していくわけだ。で、そうすると、デズモンドがほら、仲間をね、どんどんどんどん助けたいっていうふうに思うと、そう志願するんだよね。俺が一緒に行くっていうとことかさ、戦争には反対だけど、なんかそういうとこ、戦場云々超えてね、なんかじーんと来るんだよな。なんか、
最初は反目してた人がやっぱ、まあ映画のテーマとかって物語のテーマとしてそういうことっていろいろあるでしょうけどね。反目し合ってた者同士が、こう、お互い手を取り合うっていうのは、さっきのワイルドスピードにしてもそういうとこあるんですけど。いやー、いい映画でしたね。これはサム・ワシントン、キー4ですね。ターミネーター4。本当に隠れた傑作だというふうに僕は思うんだけど、シワちゃん出てねえからやだよって言うけど、タミネーター4って超面白いというもの、クリスチャン・ベルトも主演やってる人ですけどね。あと、あれだ。アバターの主役の人ですけど、これもいいし、上官やるんだよ。怖いの、本当に。デズモンドをさ、お前なんか戦場に連れていけるわけないだろうってこう言うんだけど、怖い。うまいね。で、デズモンド演じてるのはアンドリュー・ガーフィールドですから、でそうなると、沈黙ですね。ちょうど昨日見直したんですけども、それの主役で2016年かなにこの作品出てるんですけど、どっちもね、神とはってことずっと言ってて、アンドリュー・ガーフィールドは2016年本当に神についてもう向き合った2016年だったんだなと。ちょっと、まあ、映画の話と直接関係ないですけども。まあね、いい作品選びを両方ともしたなというところでね、今この人の次の作品どういうもの出るかっていうのはこれまたね、ちょっとね、注目したいとこでもありますね。本当役者良かったです。ビース・ボーンとかもね。で、これ絶対おすすめの一本ですんで。まあ、演出とはですね、ちょっとまあ、アカデミー賞取るぞっていうご感じの雰囲気あるですけども、ありますけども、パワーがね、これだっていうことをガーン叩きつけられる結構好きなタイプの、演出をするメル・ギブソンですから、本当にね、これ気になった方、ぜひ気になったかというか、今日の3本どれもおすすめですんで、絶対に見てください。はい。というわけで今日の3本目は監督さんがメル・ギブソンで、主演が、アンドリュー・ガーフィールドで、白装リッチでした。はい。で、続いて4本目ですけどね。今日はテンポがいいですね。じゃあ、これ行きましょう。先ほど見終わりました。なのでちょっとうまいことまとまらないかもしれませんが、まあ、まとまらねえのはいつもだ、いつもそう、いつも通りじゃねえかって話もありますけども、今日の3本目は監督さんがもう褒めますね、テレンス・マリック でナレーターがですね、私が見た版は、ナレーションが入ってるんですけども、誰だっけってことね、ケイト・ブランシェットでボヤージュ・オブ・タイムです。はい。もうテレンス・マリックというとですね、もううーちゃんなんか、ああ、もう褒められたよっていう風に、まあもう聞こえてきますがね、まあ私大ファンですね。私と、丹波兄弟すごく大好きな監督さんなんですけども。で、今日大ちゃんとね、ちょっと見ようとついて見たんですけど、まあこの人はもう伝説的な映画監督という風に言われててという、地獄の逃避行、天国の日々。特にこの天国の日々は有名なんですけど、新レッドライン。で、ニューワールド。これはうーちゃんもね、昔どうよ見てよって言ったら、いい映画じゃねえかこいつはよって言ったやつね、だろって言って、やったやったってこう喜んだことがあったんですけど、でまあ、ツリーオブライフですね。僕これが苦手なんですけどね、このツリーオブライフという作品が。で、あとトゥーザワンダー。これ2年前のレビューでこんな傑作はないというふうに言いましたけども。それで、ナイト・オブ・カップスという、聖杯たちの騎士というですね、これケイト・ブランシェットとかですね、あとクリスチャン・ベールが出てる作品があるんですけど、まあ、日本だとちょっとさらっと公開して、音すぐ終わっちゃったみたいなんですけどね、来年 DVD になりますけど、日本でもね。で、2016年このボヤージ・オブ・タイムという作品を、まあ、監督してるんですけど、あと、今年ももう一本撮ってるみたいですけどね、まだちょっとこれ日本に来てないみたいですけど、で、今回お話というか、お話ってないんですよね。なんでかっていうと、宇宙の誕生と、ウィキペディアによるとですけど、宇宙の誕生と死を探求する内容であり、40年以上にわたって取り組んできた私の最大の夢の一つと説明しているっていうふうに書いてあるだけで、お話ないんですよ。本当に、人類とは、宇宙とは一体何ぞやというものが、テーマになっていて、わかりやすいじゃんって思うでしょ？違うんですよ、これが。宇宙がこうボーンって多分星が惑星がなんか爆発するとことか、惑星が出来上がっていく過程とか、多分 CG とか使ってたりとか、あと、なんか水滴とかなんかいろんな薬品混ぜてこうビューってこう 映像がなんかこう水滴って変な混ざり合ってこうそれこそちょっと宇宙みたいなものを映したところとか、あといろんな世界中のそれこそこうなんかいろんな文化を映してっていうことだけで構成されてる映画で、あの筋ないんすこの映画って。なのでっていうことはないかもしれませんが、今見たらですね、 Google ってほら映画のタイトル検索すると評価出るじゃないですか。映画 .com だ、 Yahoo 映画だとかフィルムマックスだとか出るじゃないですか。その評価が軒並みクソ悪いっていうね。あのまず映画 .com5 点満点で 2.4 点、こんな評価ないですね。普通にジャスティスリーグとかでも 3.7 とか、ブレードランナーとかこの間やったやつとかもそんなぐらいの評価です。Yahoo 映画これも5点満点なんですが 2.8 で、フールマークスこれも5点満点なんです 3.2。 だからこの映画好きって言ってる人いないんですね、基本的にはね。でも僕はこれ95点ぐらいあげますね。最高の映画ですこれは。いや意味わかんない人、アマゾンレビュー等でも書いてあるみたいなんですね。嫌いですこんな映画はと。だけどさ、そんな筋とか話とかどうでもよくないですか、別に映画見る点においては。いいでしょう、うまいセリフのやり取りがあるね、生命とは何ぞやということに迫っていてとか、なことどうでいい、どうでもいい。でそうするとナレーションもめんどくせえの。母よ、私を産んだ母よってこう来るわけ。トニー・タキタニはってそうじゃないんだよこれね。またそういったこう詩的なナレーションがところどころ入ってくるんですよ。だから意味とかがわからないので、とても僕もここで要約することは難しいんですけど、でも見ていると母ということに関してね、それこそまあツリーオブライフっていうものの延長にあるんじゃねえかって大ちゃんが言ってた。大ちゃんすごく好きなんです、ツリーオブライフって映画が。僕嫌いなんだけど、これマリックで唯一嫌いな映画なんだけど、なんだけども、なんて言うんでしょうね、つまり宗教とかそういったことじゃない宇宙の誕生みたいなさ、ある意味ちょっと科学みたいなとこから迫ったのかなって感じのね、科学と感覚みたいなところで、つまり母っていうからなんと宗教性を帯びるような感じするけど、でも誰が作ったってこと言うわけじゃないんだ。でそうすると宇宙のこう星がこう誕生していくっていうところとさ、ナショナルジオグラフィックがこれなんか制作に協力してるのかな。だからこう恐竜が出てきたり、あとアボリジンの人たちのシーンっていうのが途中で入ってきたりとかするんだけどね。そうするとなんていうのかな、自分もこの宇宙の物質の一つであるっていう感覚になったんです、僕見ていて。でそういう自然、自分も自然の一部であるっていう感覚の言い方って好きだなと思ったんね。つまり誰か偉い人がいてこの宇宙を作ったとかっていうんじゃないと、もうなんか自然なりゆきとして、つまり自分と牛だって何か物質ってものと構成されてるってこと一緒じゃねえかと。宇宙だってもしかしたらそうかもしれないと思うとね、見ててね気持ちがどんどんどんどん大きくなっていくんですよ、僕なんか見ていると。だから俺はこれすごくいい映画だったろうというふうに思ったら、蓋開けたらこの評価ですから、多分ちょっとおすすめはしづらいんですけど、だけど俺はねこの前作のね To the Wonder っていう作品すごく傑作だったって僕思うけど、これもクソ評価悪いじゃないですか。俺ねこういう映画いいって言えない映画ファンとか地に落ちろだと思うね、はっきり言えば。そんな奴らの話なんか聞きたくないと、嘘みたいなクソみたいな映画ばっか進めてくるような連中なんか地に落ちろっていうふうに思うし、To the Wonder押してくんなかったら怒るね。やっぱり自分の感覚信じてね、トゥーザーワンダー、マリックだから間違いねえはずだというふうに見てよかったと、今回のボヤジュオブタイムに関しても思うし、トゥーザーワンダーに関しても思うし、世間の連中なんて言ってるか分かんないけど、絶対傑作だから両方絶対見てください。トゥーザーワンダーにしてもボヤジュオブタイムにしても、めんどくさい映画です。確かにトゥーザーワンダーはね、でもね本当にそのフランスとアメリカのその男の人と女の人の恋愛を描いたねものだったというふうに、まあ、そこにまた宗教みたいなことは絡んでくるんだけど、なんつうんだろう、だからさっき言ったようにさ、いいんだってば、まあ、フラグ回収したからよくできてるとかいつも言いますけどね、そんなことだけが映画じゃないんですよ、そんなことだけが物語じゃないわけだ。感覚に突き進むっていうことだって立派な映画なんですよ。で自然が第一だねって言ったってね、俺それにも文句あるわけ。いやそんなこと言うやついるか分かんないけど、ボヤージオブタイム IMAX で公開されてるんですよ。そうするとある意味映像のその究極の形みたいなことの一つだというふうに思うわけ、今現時点で見れるね。 そういったもので、やっぱテクノロジーってものがあるからこういう絵が作れてるっていう現実もあるというふうに思うんですよ。だからね、なんだろう、この映画の好きなところは、つまり自然だけが一番で、技術はどうかねって言ってないっていうところね、これ俺のすごく重要なテーマになってくるんだ。で、宗教性はあんま帯びてないように俺は感じたっていうところはやっぱりね、みんなに伝わる映画だったんじゃないだろうかという。まあ宗教でね、例えば神様が宇宙を作ったっていうのもそういうのも一つの考え方ですけど、やっぱ僕そこ相入れないのでどうしたって。で、自然がすごく一番だよねっていう、こう言葉で、こう、そう。あのね、映像だから多分ね、納得できるっていうものを作ってるのがこのボヤージオブタイムだったろうというふうに思うんですね。言葉にされると嫌でしょ、いつも言うけど。自然守りましょうとかさ、うるせえな。ね、知ってるよ、大事なの、好きなの、別に何も自然なくなるなんて思ってるやついるわけねえよ、女のは。本当にうまいこと言って自然もいい、都会もいいって思ってるよ、きっとみんな。なんでなんか都会好きって言うとすぐ自然嫌いみたいな風に、すぐ二項対立みたいな風にするのさ、バカ野郎と、いうふうに思う。だからなんでしょう、これね、私ね、見た時にね、うーちゃん好きだなと思ったんですね、この映画。なんでかっつうとだね、2001年っぽいんですよ。で、うーちゃんなんかも2001年、いやこれあれだ、逆輸入ってやつだ。2001年最初僕見てて、で大ちゃんがいいって言って、で うーちゃん見てみてよって大ちゃん言ったら、うーちゃんもじゃあ見てみっかって言って、じゃあいいいいって二人で言ってるわけ。いやあんなめんどくせえがあったかねって言って見て、いやいいから見なさいよって二人から言われて、いやわかった二人に謝る、これは名作だ傑作だというふうに言ったんですよね。で、何がいいって、いや、何がいいって、いいものはいいじゃねえかって3人で言ったんだよ。ね。いい、面白いからいいんだと。別に他、意味とは何だろうねとか。な、いちいちせさこまじい話すんじゃねえ、バカ野郎と。ひよか気取りしやがってと。あっち行けって蹴飛ばしたんですよ、そういう連中3人で。ね。話がちっちゃくなるからあっち行けって怒ったわけ、そういうやつ。いないんだけど、また空想で怒ってるんですけど。でも、気持ちいいって言ったんだ、うーちゃんが。2001年の最後の方とか、ブワーっとなって、いいじゃねえかよって言ってね、モノリス座って、わーっとなって、終わってってよ、ああよかったでいいんだから、っていう風に言ってたの。ずっとそういう2001年の最後のわーが続いてる感じですから、90分。そうすると、見終わった後、いや、いろいろ失敗もするがね、ね、いいこともあれば悪いこともあるがね、好きな女の子いて、別の女の子とデートする。それもいいじゃん、ジョニアンと、ね。物質の一つだよ。ね。気にすんなあはははっていうふうに、俺は思ったね。でもみんながそう思うかどうかわかんないけど、いやでも、つい生意気なんで、俺が思ったってことはそういうふうに思ってる奴がいるに違いないっていうふうに思うんだ、俺。だから、いや、な、嫌いだって人いるのも構わないよ。さっき言い過ぎた。いや、俺違う。トゥーザバンダとボヤージオブタイム好きだから、なんでケチつけんだっていうところに頭来てんですがね。まあちょっと見てみてください。あのめんどくさい映画です。僕もたまたま今日タイミングが良かったんだと思う。見た多分日によってはね、こんなめんどくせえのやだよと。あとアマゾンレビューで大ちゃん今日いろいろ聞いたんだけども、なんかあのナショナルジオグラフィックとかディスカバリーチャンネル見てるみたいな感じになったって話聞いて、ああと。僕それあんま見ないんでね、そういうのに馴染みない人だとほわーってなるんだけど、な下手したらディスカバリーチャンネルだったら、ナレーションももっと科学的な説明がちゃんとついてやるから、そっちの方がいいって言ってる評価もあるらしいんだけどね。まあまあまあまあまあ、それもなるほどと思うんですが。まあちょっと気になった方ね、見てみてくださいよ。これ、IMAX 版っていうのがあるらしいんですがね、これ40分になってるんだってね。あの途中で、デジタルカメラっていうかさ、それでこういろんな民族の風景を映すんだけど、いいな、好きだな、なんか、いいね。もうそれしか言えない。これにちなみに脚本があるっていうのがびっくりしますけどね。ずっとセリフ、はぁよ、時よって言ってるだけでね、特になんか意味あったかなと思うんですが。まあまあまあまあ、でもなんかあったかな。あれいいんだよ。時の話って途中でするんだけどさ。その中でさ、クジラがこう、小さい魚をぐわーっと食べてるし、なんか気持ちいいよ。こういう映画昔ありましたね。あの、海のやつ。なんだっけか。流行ったっすよね、一時こういう映画ね。割とこう劇場でこう自然環境についての映画みたいな感じでドンという。まあそのノリに近いんじゃないかなという。メッセージ性が希薄ですかね。だから僕はその辺好きですけど、小屋にスカッツィとかそういう映画に近いような気がしたんだね。あの、 荒野にスカッツィって映画あったんだよ。でこれはもっと物質を批判的に捉えた映画だったかもしれないねなんていう話大ちゃんとしてましたがね、まあまあまあまあ私はこれ傑作だったというふうに思います。でももう一回見たいかって言ったらちょっとうんちょっと状況を見るっていう感じあります。いやそれはあるんだね。タクシードライバーだって毎日見たがない。毎日見たのうちの弟だったね。であと沈黙だってすごく好きな映画だけどやっぱ家で毎日つけたい映画ではないですから、まあ、そういう映画あるんでやっぱ毎日つけるんだったらベイウォッチとかワイスピつけたいんだねどうしたって、まあ、とにかく、俺は感覚に生きるとね、めんどくさいこと言わねえ、めんどくさいこと言ってもいいんだけどちょっと私絶対うまいこと言えませんがでっかい気持ちになる気持ち映画だったということは絶対言えると思いますんで、これ気になった方見てみてください。たまにはいいだろう。このラジオ聞いてさ、なんかホラー映画ばっか見てたってそんな映画見たってしょうがないじゃない、バカにされちゃうんだから。だったらカッコつけていつも言うように俺好きな映画ボヤージオブタイムなんだって言った方がいいでしょうね。そういう使い方してください。いつも必ずこういう風に言いますが、というわけで今日の4本目監督さんと脚本がテレス・マリックで、ナレーターが IMAX 版ブラッド・ピット、見たいな IMAX 版も絶対いいだろうなこれで、35mm 全長版、今回私が見た版 DVD 版ですが、ケイト・ブランシェット、これ日本版が中谷美紀さんがやってるらしいですね。多分それもいいでしょうねすごくね。でちなみにね DVD を再生するとですね一番最初になんか松尾芭蕉みたいな人の言葉が入るんですよ。セミに、夏にセミが鳴くなりああ無常みたいな詩が入るの。でそれ日本版でもう直接ナレーションで入ってるから多分日本版のもうそういう仕様になってるかもわかんないですね。だからアメリカ版のはどうだったのかとかそういう企画もちょっと気になるところではありますが、はい、まあおすすめの一本ですんでぜひぜひ見てみてください。はい、というわけで今日の4本目はボヤージオブタイムでした。以上レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどね、静岡行く前にこれから布団をですね圧縮でちょっと小さくして明日持ってかなきゃなんないんで、ということは俺明日どこで寝るんだって言ったら困るんですね。ていうか今日寝るところがもうないんですね。明日の9時にはちょっと家出なきゃいけないんでね、ガス屋さんの立ち会いをやったりとかですね、あと保証金1万円入れろって言われたんですガス屋さんから。でまだ給料入ってないんですみません、その1万円あの後日ってことできませんかと思って言ったりとか、だんだん僕もね社会性が身についてきましたね、そういう社会の交渉のテクニックがね。というわけでレディオ 2.4 キロではですね皆様からのメール募集しております。ボヤージオブタイム見たけど何も面白くなかったよとかね、そういうメール読まないんだな。私ねいい AI 入れてましてね、批判的な内容はね弾くって AI この間こちさんと一緒に作ったんだよなよな、2分ぐらいでできましたかね。あのうーちゃんそういう方向でお願いできませんかっていうあの AI うーっていうのがいますんで、これは自動的に選別してくれてそんなこと言っちゃいけない、いろんなメール募集しておりますんでね送ってくださいよ。はい、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。